Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2010年7月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の高橋源一郎さん。著書悪と戦うを踏まえつつ、この世界における悪の正体について、そして悪との戦い方について迫ります。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
高橋源一郎、作家。1951年広島県生まれ。81年さようならギャングたちで第4回群像新人長編小説賞優秀作を受賞しデビュー。88年優雅で感傷的な日本野球で第1回三島由紀夫賞受賞。2002年日本文学盛衰史で第13回伊藤誠文学賞を受賞。著書多数。最新刊は川出書房新社から出版の悪と戦う。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の高橋源一郎さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
著書悪と戦うが川出書房新社から出版となっております。この本は3歳の男の子ランちゃんが、まあ、顔のパーツの位置がちょっと違っているという悪の手先とされる女の子ミヤちゃんに、1歳半の弟であるキーちゃんを連れ去られて、マホさんという謎の少女と共に悪からの救出に向かうという愛と冒険と奇跡の物語となっておりますが、さあここまでの説明で読んでない方はどういう感じなのかなって思うと思うんですが、高橋さんご自身の言葉でこの本についてのご紹介をしていただくと。
まあ僕は一応純文学作家ということになっているので、僕の本は純文学のコーナーに、現代文学のコーナーに置かれているんですが、
はい、
この本に関しては、少年文学のとこに置かれていてもいいかなというふうに、まあそういうふうな面もあるかなというふうに思っています。うん、まあ登場人物は子供たちばかりというのもそうですし、まあ内容も冒険。
はい、
で、しかも、ある意味そんなに難しい冒険ではなくて、悪の手先に囚われた兄弟を子供たちが救いに行くっていう。
うんうん、
まあ、冒険小説のパターンを踏んでいるといえば踏んでいるし、
なるほど、
そういう意味では僕小学校5年以上だったら読めるかなというふうに書いたので、これね、これジャンル何ですかって、ファンタジーですかとかね、うん、まあ自分の子供たちがモデルになっていることは事実なので、小説ですかとか、これは複雑な仕掛けを施した現代文学ですかとか、いろいろ言われるんですが、うんうん、まあ僕はどれでもあるんですけれども、一番はやっぱり僕これ少年文学として読んでもらえるといいかなという。もともと僕少年文学大好きで、この本自体、少年文学の世界的名作と言われていますカルビーノの真っ二つの子爵という名作があって、まあそれみたいなの書きたいなと思っていて、実はこの内容ではなくて、
うん、
想定っていうか、
はい、
活字の組み方とか、読んだ時の字の感じはその本に似せていただいたんですよ。カルビーノの小説も、うん、まあ、おじさんが善と悪の半分つになって戻ってくるっていうファンタジーなんですけども、子供が読んでも面白いんですけども、
うんうん、
深読みしようと思えば、書かれたのは第二次大戦の後なのでね、世界が真っ二つに分かれてしまって争ってるっていうのはどうよっていうふうにも読めると。だから、極上の少年文学は、いや、極上の現代文学にもなり得るんじゃないのかと思っているので、両方 の要素を持っているものが書ければいいなと思ってたので一応そのつもりで書きました、
うんうん、そうすると守備範囲は相当広いですね
広いですね、あの、あらゆる人に、
それこそさっきおっしゃった、まあ、小学校5年生以上、まあ、だから10歳以上ぐらいの子供にもねちょっとそれこそね細かいこと言うと振り仮名もちゃんと振ってあるし、
そうそう振り仮名 ね、うん、これ僕実は振り仮名のことはあんまり否定しなかったんですけども、はい、あ、そうですか、はい、いいですね振り仮名たくさんあると、
うんうん
ね、ぜひあの夏休みの宿題にこれを読んでいただけるといいんではないでしょうか、うん、
この本をその書かれた経緯っていうのはどういうことだったんですか、
は
い、
これはあの僕にとってもっていうかあの、まあ、特殊かもしれない。でもあの本を書くていろんなあのきっかけがあって書かれるんですけども僕だけではなくてですねあの特に小説なんかの場合には、一番うまくいったっていうか一番いいやり方だったんじゃないかというふうに。それはあの、最初の部分、あの、子供たち、実は僕の実際の子供たちを、モデルにして書いたんですけれども、はい、まあ、次男の方はちょっと言葉が遅れてたんですね。うんうん、で、まあ、そのことが一つ気になっていたので、まあ、それをちょっとモデルにしてっていうよりも、うん、そのことを小説に書いてみたのが、最初のきっかけです。ただその時はこの小説がどう発展するかとここまで分からなかったんですが、うんうん、なんか書き残したことがあるような気がしてて、うん、で本当に偶然なんですけどもやっぱりもう一人この小説の重要な登場人物でモデルにもなっている、まあ、ここでミヤちゃんという、
はい、
まあ、顔のパーツが、通常と異なっている女の子のモデルになったこと実際にあってですね、これも実際に見たのは多分1分か2分ぐらいだったんです、うんうん、まあその時もちょっと大変なショックを受けて、
うん、
その時のこともまあ割と正確に書いてあるんですけど、ね、
最初のこう出会いのところ
そうですね、
はいはいはい、
で言葉が遅れている自分の子供と、うん、それから同じように神様の廃材でっていうか通常ではない顔になってしまった女の子っていうのがまあ目の前にいたわけですよね。でその瞬間にこのお話がこれなんでってこれできすぎたって言われるんですけどね、まあ、実際そうだからしょうがないですけど、はい、もう見た瞬間に言葉をまあない失ってしまった子供と、まあ、顔がある意味失ってしまった子がなんでそんなことになってしまったんだろうと、うん、誰がどういう理由でそうさせてしまったの、でそれはもうそのままなのかもしかしたらそれが何かのせいでそうなってしまったんなら取り戻せないのかっていうふうに、まあ、まあ多分自分の中で思ったと思うんです。うん、まあその瞬間に、このお話最後までできちゃったと。
まあ核となる事実が二つあって、そこがカッと来た時にもう、
まあ、そう、化学反応みたいにお話ができちゃったっていう感じですね。
ほ
う
ほうほう。
まあ、すごく簡単に言うと、不条理ってことですね。つまり子供には何の罪もないのに、まあ、言葉を遅れてしまっている子がいる。あるいはそういう顔に生まれついた。で大人がなんか悲劇になっても陥ってもまあ半分はその人のせいっていう大人はね、うん、子供はどう考えてもそういう、 こう状態に陥る罪を犯したわけでもないのにまあこれドストエフスキーも言ってますけど、
うんうん、
でそのことを何て言うんでしょうね小説にただそうだってことじゃなくて、
うんうん、
そのことが最終的に解決されるのかとか、
うん、
納得いくような結末として、まあ、受け入れられるのかっていうことを小説なら書けるかもしれないと思った時に多分こういうお話がいっぺんにできちゃったという
、はあは
あ、うあだから不思議なのは、あの小説、まあ、普通設計して、まあ、まあこんな感じって話して終わりを考えながら書いていく、
うん、
大体そうすると思うんです
けど、はい、
この話に関してはいきなりできちゃったので早く終わりまで書きたい
で早く消えないうちにみたいな
消えないうちっていうかね、うんうん、その完成したものを早く読みたいっていう自分で
あそうなんですね。
あのね書いてるっていうより早く読みたいなっていう
ご自身が読みたい
そうそうそうそういうもうもうどういう結末かっていうのはもう詳しくはないですよ、う
んはいはい、
自分の中ではもうイメージの中にまあいろんなことはあるんだろうけども最終的にこういう、うん、ある意味悲劇的な宿命から何らかの形で逃れ得なければいけないだろうと。 で、そういう、その、まあ、悲劇的な宿命から逃れる瞬間っていうのを自分の目で確かめたい。
ああ、はあ、
だから早く見たいっていう、そういう気持ちが強かった。
ご自身が早く読みたいから。
うん、そうです。そうですね。今回書いたの、早く、読者として、早くね、この手に書かせて、早く読みたいっていう。
え、じゃあ、相当なペースで。
なんですけど、この連載が3ヶ月に1回。
そうなんですね。
う
ん、
っていうことと、はい、ただこれ時間があったらいっぺんにかけたかどうかもちょっとわからないですね、
うんうん、
さっきも言ったようにアウトラインは一気にできたんですが、まあ、小説は一つ細部詳しいお話が一気に浮かんだっていうよりも、
うんうんうん、
この小説が最後にどうならなければいけないのかというと、はい、どういう、まあ、プロセスを通ってそこに行くかは分かったんですけど、まあ、いわば一つ一つのステージでどんな事件が起こるかまではもちろん、
うん、
登場人物にもわからないし、書いてる通りにもわからない、はい、で、そのことを考えるのは実はちょっと大変だったのですね、やっぱね。
そうか。
だからまあ、3ヶ月おきぐらいに、まあ、ゲームで言うと、第一ステージ、第二。第二ステージはクリアしたけど、第三ステージは一体何が起こるんだろうっていうふうに、結構、まあ、考えて悩んだのは事実です。
はい。
最終ステージは見えてる。
でも、それはでも、なんか、ご自分としてもそれは楽しい作業。
あ、楽しいですね、やっぱりね。
ですよね、おそらくね。
うん、これでいいんだっていうふうにして。
あ、こうなるのねっていうのは自分で。
やっぱりこうなるんだろうねって、うん、
はい。じゃあ、そのぐらいの連載期間で、まあ、ある意味、逆に良かったかもしれない。
良かったかもしれない。
そうですね。その細かいとこをね、ちょっと作り込んでいく時間は当然必要ですもんね。うん、
ただ、これは別の、ところでも言ったんですけれども、書いてる、これ2年ぐらい。経過してるわけです。途中で書いてる小説と同じような事件が実際に起こってしまったっていうことがあってですね、小説の中では悪にさられるキーちゃんが、まあ、言葉を要するに悪のせいでっていうか、まあ悪と戦っているために喋れないという前提にしたんですが、モデルになっているその次男が、脳炎になって言葉喋れなくなっちゃったですよね。で、これはちょっと小説が先で現実が後、まあ、シンクロっていうよりも現実が、うん、小説を後追いするっていう感じで、うん、これは正直言って想定外、
うん、
で、まあ、本当にその事件があった時には、まあ、うちの妻からですね、こういう小説を書くからこんなことが起こったんだって、
うん、
気持ち分かりますけどね本当に僕も途中で悪と戦わなきゃいけない。そういう意味では、うん、その現実にもちょっともしかするとどっかにいる悪がね、
うん、
この小説の完成を妨害しようとして、
うん、
と言ってもまあおかしくないようなこともあったので、うん、まあ自分にとっては、忘れられない小説になってしまいました。
そうですね。まあそういう意味もあるんでしょうね。その本の帯にはこれ以上の作品は今の僕には書けないと。
そうですね、はい、そういうプロセスで書いた小説もほとんどなかったし、自分の中でそれほど書きたいと思った小説もやっぱりそんなに記憶にないし、そんな事件が起こった小説も一つ一つはあるんですけどね、全てが全部起こったっていうのは小説書いてる中ではこれが、まあ、ある最初であるので、正直言って書けませんっていうか、もうこういう作品はあまりしょっちゅうあると僕命が持たない、うん、
そうですね。だからもう本当そのぐらいの重みがある。
そうですね。まあ自分にとってはちょっと本当に小説家としてある作品を書いたというよりも、うん、まあ59年生きてきて、まあ必然的にこれを書きなさいという感じで、まあ、書かされたっていう感じも、59年いろいろね、いいことも悪いこともあって、
うん、
あなたの経験もいろいろ積んだでしょうから、そろそろこれを書きなさいというふうに書かされたという思いも強いですね。
で、これはもうすでに、そのね、まあ、ご自身でもそれだけの思いというか、それだけ大きなものだということは、もう今の時点で分かってますけども、その、他人の評価というかですね、そのもうすでにこれ増刷も繰り返されていろんなところで大きな話題になっているということなんですが、この他人の評価もそれだけ大きいということについては、
まあ僕の小説の場合正直言って賛否両論っていうのは 難しいと言われることも結構多くて、あの面白いよと言ってくれる人もたくさんもちろんいるんですが、難しいよという人もいて、今回やっぱりちょっと今まで書いた小説とは反応がかなり違って、うん、読んで くださる読者もかなり、まあ、今までより広がったという面もあるんですけどね、その反応が面白くてですね、
うん、
一番多いのがですね、あの、まあ、普段小説読まない方が読んで、まあ、感動したと、
うん、
なんでかって言われるとわからないんですがって、どう説明していいか全くわからないとか、言葉を見つけられないって人はすごく多くして、
うん、
で、特に感動したかさえどうかわからないんですが、とにかくこれはこんな本を読んだことがないので後でまた読みますとか、ね、
うーん、
それはね、作家にとって一番嬉しいことで、
うんうん
うん、あのここが面白かったとか、こういうことでよかったって言われるよりもなんかわけわからないんですけども面白い、
うん、
で僕今言いましたようにね、面白いじゃなくて、自分がどういうふうな感情を今持ってるのかよくわからないくなっちゃったっていう人がいて、
うんうん、
まあ、また読みますっていう、僕それが一番嬉しかったですね。
ああ。
これ感動してるのかどうかさ、よくわかりませんっていう。だから、簡単に言葉にできないから、
うん、
僕も書いているわけですし、
うん、
それがやっぱり面白いと思われても、いやー、このね、子供たちがけなげで面白いですって、それももちろん、うんうん、大変嬉しいんですけども、
はい、
そもそも何が起こったかわかりませんっていうふうに読んでいただける、人がすごく多いっていうのが、
うん、
書いた甲斐があった。
Let's get knowledge with fun。
まあですからそのね、自分でもどういう感情なのか分かんないというような独語感がある人が多いという中で、その、まあ、悪の正体、はい、そして戦いの行方についてはぜひね、その本を読んでそれぞれの、ね、感じ方をしていただければという部分なんですが、うん、とは言いながら、まあ、本の中の悪の正体のネタバレになれないようにちょっと気をつけながらお伺いしていきたいと思うんですけど、はい、この時代、まあ、この今の時代、このリアルな社会にある悪というのを、高橋さんご自身はどのように捉えていらっしゃるんですか？
まあ、難しいですね。一言で言うのは。だから、要するに、評論を書くとか、政治的なことをするよりも小説を書いてるというふうに言っていいのかもしれないです。
うんうん、
で、この小説に、まあ、悪と戦うというこの、まあ、タイトルもそうですけれども、そもそもこういう小説で悪っていうタイトルをつけた理由なんですけども、
はい、
さっきも言いました、まあ、顔に障害のある女の子が主人公で、その女の子自身のモノローグっていうよりもそのお母さん、まあ、これ僕実際お母さんの姿を見てね、ものすごく疲れてらっしゃる見て、この人はこの世界にどういう感情を抱いているだろうというふうに考えたんですね、うん、で、例えば自分の娘が、そういう状態だった時に、じゃあ誰にこう文句を言えばいいのかと、自分あるいは夫家族社会でもどこでもない気がするんですよね、
うん、
でも何かを言わないと多分気が済まないだろう。で、そういう時に、これはもう僕も作家としての僕の仕事になってしまうんですけども、そういう時に、このお母さんは、自分がこう子供とずっと生きていくことを通じてね、自分は悪と戦ってると言うんじゃないかと。
うんうん、
だからこれね、悪っていうのは何かと考える前に、まず悪と戦ってると思う気持ちがあるんじゃないのか。っていう、つまりそういう強い気持ちがないとなかなか生きていけないっていう人がいるんじゃないのかなっていうところから。で、その悪は、これはまあ最初の、まあ、タイトルにある悪について言うと、一人のそういうお母さんの言葉からですけど、で、それは、この世界生きているみんなそれぞれの中で何かと戦っているっていう感じがあると思うんですよね。で、それはなかなか何って言われても言葉にならない。だから僕はその、正直言ってとりあえず悪と呼んでみると。自分が戦っている相手を。
うん、
それから、じゃあその悪っては何っていうふうに、まあ逆に考えていけばいいんじゃないのかなというふうに。小説の中ではいくつか、ネタバレにならない程度に言うと、現代的な悪 だよねと思われるものが主人公のランちゃんの前に出てきますよね、うん、はい、でそれはまあいじめであったり差別であったり偏見であったり、それは確かに一つ一つは許しがたいというか、う
ん、善か悪かといえばもちろん悪ですよね、はい、
うん、だから、そういうものが目の前に来たら、まあ、戦わなきゃいけないんですが、どうやって戦うかっていうのはまたマニュアルもないですよね。で、3歳児だったら戦わなくて済むんですけども、この小説ではあの3歳児のランちゃんが強制的に10歳児や11歳児に成長させられて、まあ戦っていくわけです。で、戦っていく中で、僕は、なんて言ったんでしょうね、その、人間に一番必要なものは、成長していくっていうことだと。
成長
していく。成長、うん。子供は成長しますよね。
はい。
ほっといても。うん、で、まあ大人はそういう子供を見て成長してるなと。大人も成長しなきゃいけない、今の自分より、少しマシな自分になる、
うん、
という努力、
はい、
でこのマシっていうのは何に対してマシかとかね、まあいろいろ考えるんです、うん、で結局この世界がもし悪に満たされているとすると、それはそういう少しでもマシになろうとする人々の足を引っ張ろうとする大きい何かがいろんなところに偏在している、
うん、
だそういうものと、まあ、戦うことを通して、実際その悪と戦うというよりもどうやってこの世界の中で成長していくかっていう、いうことの方が実は大事だというふうに。で、面白かったのはですね、
はい、
小説家って自分の小説について何でも知ってるわけじゃない、
うん、
実は読者から指摘されて、そういう要素があったのかと思うことがある。
ほうほう。
これがまたね、まあ、僕自身の小説を褒めるってことじゃなくてね、いい小説の多分あの特徴の一つだと。
作者すら意図してないところ、
うん、でね、僕がびっくりしたんですよね、
うん、
この悪と戦うっていうタイトルで、
はい、
とっていうのはバーサスじゃなくて、うん、ウィズだよねっていう、
ファイトバーサスイーブルではなくて、
そう、じゃなくて、うん、ウィズイーブル、悪とともに戦うっていう、
共存してる、一緒に、
一緒に、つまりこれはどういうことかっていうと、うん、あの善も悪もない世界では我々は成長できないんではないかと、うん、悪があるからこそあの我々は善を知り、
うんうん、
つまりそれを知らなかった段階より前へ行くと。だこれは悪をやっつける小説じゃなくて、悪とともに成長していく話じゃないかっていうことをね、あるバブログっていうかところで書いてた人がいて、はい、別の読者が同感と。
でそれを見た高橋源一郎は
びっくりだ。正直言って、
うん、
このとは絶対バーサスじゃないよねって書いてあって、で思ったんですが、うん、いやじゃあそういう読み方もできるよねって。
うーん、
どうしてかっていうと、うこの主人公ランちゃんが悪ってそんなに悪くないんじゃないのとか当人も言ってるわけなんだよね。だからこれは、まあ、まあ世の中にいわゆる典型的には悪っていうのありますよね、
うん、
あのまあ戦争も悪ですよね、
はい、
親の子供への虐待も悪、
うん、
とこれは戦争だから悪ダメ、親の虐待許せない、そうなんですけど、そこで終わると一種思考停止に、もう親の虐待するやつはそんな虐待する親は信じまいとかね、それでも終わりでいいわけです、
うん、
でもそれはどうだろうかと、
うんうんうん、
例えば虐待せざるを得ない親にどんな事情があったのか、ね、もしかするとその親も自分が虐待を受けていて自分を解放するためにそれをぶつけていると、と親もまたある意味悪の被害者というと、その親を絶対悪にしてもしょうがないでしょ、
うんうんうんうん、
とするとまあ変な言い方ですけど、そういうことになってしまった、いわば悪の手先になった親を味方に引き入れないことにはこの戦い終わらないですよね。
うん、
とするとこれは親という悪バーサスじゃなくて、
うん、
悪たらなってしまった親と共に
戦う
っていうことですね。まあそう考え、例えばあのそういう要素が確かに考えていくと、悪を固定化したくないっていう気持ちがあったので、さすがに僕はウィズとは思いませんでしたが、バーサスじゃないっていう読み方が、あの逆に読者の方から出てきたっていうのは、
うん、
僕はあの自分の無意識の中にね、確かにそういう部分があって、うん、そういう表現もこの小説の中にあるので、 なんていうか、作者よりきちんと読んでいただく。あの、作者はね、そうは思いにく、書いてるときはね、バーサスで。
うん、うん。なのに、でも、その、ね、奥底にあるものをちゃんと読み出してくれた。
そう、読者の方が。すごいなと思って、思わず脱帽しました。
へぇ、そうですか。とにもね、うん、意味があるし。で、この悪と戦うの悪に鍵括弧がついてるっていうのも、これが ね、 そうですね、僕はちょっと意味が一つあるのかなと思いました。
やっぱり、何でも、この、お前は悪だと。っていう指定も大変重要だし、そうしなければ、名指しをしないと戦えない。ですけども、一旦名指しをした瞬間に、あとは戦うだけでいいと。
うんうん、
戦いの時って、つまり難しくと考えないですよね。まあ、いわば戦争を思い浮かべばいいんですけども。ね、どの国が敵かっていう時までは悩んでも、一旦、まあ、ね、アメリカとか、北朝鮮とか、中国とか、タリバンとか、言ってしまえば、あとはやっつけるだけですよね。
うん、
戦闘しながら戦いとは何かっていうことはなかなか難しいですよね。
うんうんうん、ですね。
だから、この悪は、まあ、まあ、強いて言うならば、戦闘中も悪かどうかを留保すると。これ、悪かなっていうふうに、確かに戦いとしては実はこれかなり、その、致命的な部分を、ね、もしかしたら自分が戦っている悪が本当に悪でなかったらどうしようと思えば、それを撃つピストルが一瞬遅くなる。
うんうん、
ね、
うん。
この中に悪じゃない部分があると思えば、撃ち下ろす剣が鈍る。とやられちゃうかもしれない。
うんうん、
でも、こうやられるかもしれないリスクがあっても、ためらわざるを得ない。っていうのが、まあ、この鍵括弧の中に、にまある意味なのかなとは、
うん
うん、作者としては思います。
いわゆる悪。
そうですね。いわゆる悪。
いわゆる悪。
まあ、これ悪っていうふうにしちゃうと、うんうん、まあ、まあ、救いようがないですよね。
うん、白か黒かの黒。
そうそう。悪はいいよねとかさ、とはならないですよね。
そこにグレーがないですからね。
ないですからね、うんうん。悪と言い切った瞬間に、うん、もう、こいつはもう、
真っ黒ですか。
敵だ。やっつけろ、うん。っていうことになってしまうので、一番恐れるのは、
うん、
思考停止が。
うんうん、
悪と戦って悪をやっつけるのも大変重要なんですけれども、
はい、
その結果、それ以上悪の成り立ちについて考えなくなる方が恐ろしい、
うん、
ような気もします、
ね、
うんうんうん、
なるほど、なるほど。その前段として先ほどおっしゃってた、人はすべからく成長していくべきものであるという。
そうですね。つまり、うん、ある段階で悪だと決めても、成長したら、もうその人にとってそれは悪じゃないかも。知れないですね。
ですね、
うんうん。とすると、その度にチェックしない。大変なんですけど、ね。ただ、小説のいいところは、ある意味、一行一行、確かめる。相手のことを描写しますよね。例えば。
はいはい、
悪の描写をすると。で、つまり最初から悪だというふうにしてしまえば、肉しげに書けばよくこいつはなんておぞましい
さ、はい、
うん。でも、絶えず疑いを持ってると、こうやっておぞましい格好してるけど、どうもこの瞳には寂しさがあるよな。これが小説ができる。つまり断定はね、しないんですよね。書いてる最中でも変化するかもしれない。だからいつも、まあ、ある意味集中していないと、相手の正体を最後まで。戦ってる最中、敵とね、戦ってる最中でさえも、もしかしたらそうじゃないかもしれないっていう。思いを忘れないというのが、
うん、
まあ、小説のあり方だという。
必ず含みが、
そうです
ね。割合はどうやれということですね。はい、
ね、
うん、その含みをね、きっちり見ていかないと、それはもう本当に、ブラックはホワイト。
なってしまう。
ですもんね、うん。
だからまあ、そういうふうに考えているので、うん、その、さっき言ったこの、とか、バーサスじゃなくて、ウィズっていう風に、
うんうん、
とか、作詞が考えてた以上に伝わってるっていう。これってその、要するに、善と悪事っていう対立がそもそもないっていう考え方ですよね。
うんうん、そうですね、
うん。そうか、そこまで考えてなかった。
うん、でも確かにそれウィズにすると、思考停止がそこではね、完璧にできない。
悪とどうやって付き合うかっていうことになってしま
う。
ウィズっていうのは、共に生きる。ですよね、
うん。
とすると、悪と共に生きるっていうことは、まあ、別に仲良くするとかじゃなくて、
うん、
悪はあると。でもその悪を、まあ、また日々飼いならす、
うん。 どう付き合うのか。
そう、うん。例えばこれね、悪を、例えば病気だと考えれば分かりやすいですよね。ある致命的な疾患。
はい。
でも、病気だから徹底的に叩けと。でも、これ例えば治らない病気だとしたら、じゃあこれとどうやって折り合いをつけて生きていくかっていう。
うん。うん。
風になっていきますよね。なんかそういうことなのかもしれませんね。人間が生きている限り必ずかかる病気が悪かもしれませんね。とすると抗生物質を大量に導入してとにかく悪を叩くと、その結果体がぐちゃぐちゃになってもいいっていうことにはならないんで、もしかしたらこの悪っていう病はその人間がかかる必ずかかる病気で、善というやつはどうも悪がないと一緒に生まれないかもしれないですよね。するともうこれは自分の体内でこのまあもしかすると善と悪というそのお互いに補い合っている病原体をどうやって飼いならして生きていくかっていう話になる。戦うっていうのはそのやっつけるではなくて折り合いをつけてやっていくっていうことかもしれない。キリスト教で有名なんですけど、悪魔っていうのは天使が堕落した形態だと言われてますので、それもともと悪魔じゃなくてね、天使だったんです。だからね、よく知ってんですよ、天使のこと
かつて天使だったから、
かつて天使だったから、だから逆に深く憎むわけですよね。知らなかったら憎みようがないわけなんで、善と悪っていうのはまあ一種のコインの裏表であり、同じ質であり、もしかしたら兄弟かもしれないという思う時はありますね。
ことは、まあ、本当に単純ではないし、はい、まあでもそれが実際に生きている我々の社会
ですよね。
なんだと。
でものすごくシンプルに言って、例えばその、ね、イスラム教原理主義のテロ、
は
い、あれは善か悪か。困りますね。返答しろって言われても。
あ、確かにね、それは
人行動としては ね、悪
ですね。
ですね。しかし、その、ものすごく追い詰められて、圧倒的な、ね、アメリカのような巨大な国家に押し潰されそうな、宗教的信念を持っている人たちにとってみれば、他に取る手段がないとすれば、それを悪というふうに断定するのは失礼かもしれない。全体は呼べないし。じゃあ悪と断言することもできないものっていうのはたくさんあるわけだと思うんですよ、だからそういう場合に僕らにできることは悪とか善とか断定しないと、どの部分がどれと、であるいはこのね、そういう人たちを例えば根絶やしにするっていうふうに考えるか、いや彼らの言ってることにもある種のね、筋道があるんだから、どうやって彼らと共生していく道を探るかと、っていうことしかまあこれ解決する手段がないと思うんですよ、だからこれがやっぱり我々のっていうか今の時代の悪との付き合い方と、そうするとやっぱりバーサスではなくてウィズになっちゃうんですよね。
なるほど。じゃあその根源的な問題に対する高橋さんの現時点での返答がこれでもあるということ。
そうですね、その面についてはまあほぼ思いはここに込められたかなというふうに思っています。Let's get knowledge with fun。
ガモの件がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の高橋源一郎さんです。著書悪と戦うが川出書房新社から出版となっております。さあ、現在は多忙な日々を送りながら、そのね、まあ、先ほどモデルにもなったとおっしゃってましたが、はい、子育てにも熱心に参加をされているということですが、はい、そういった状況の中で子供の姿、さらには、まあ、周りにいる大人の姿でお感じになることっていうのはどんなことですかね。
ですね、子育ては面白いですね。
面白いですね。
まあ、一言で言うと、
楽しいですね。
育てられてると思うんですか。はい、まあ、僕正直言ってこれ初めてじゃなくて過去にもあったんですが、今回やっぱりしみじみと感じるのは、一つは子育てって言ってますけどね、親が子供に育てられてるって感じが、
育てられてる、
育てますね、こっちも教育してるとか言ってますけどね、こっちが子供に教育されてる側面が非常に多い、つまりすごく具体的にどういうことかっていうと、人に優しくなれるとかね、つまり子供って、まあわがままだったり自分勝ったりするんですけど、でもどうしてかとか、いうことをこうずっと見てると、 言葉を持ってない段階から知っていますから、我慢強くなる、忍耐強くなる、人のいいことを聞く。で、なんて言ったでしょうね。まあそれだけじゃないんですけどね。僕ら普通に生きててもいろんなことを学ぶんですよね。本から学んだり、社会から学ぶ、はい。子供から学ぶものは別のものが。で、これはすごくいろんなものがあって、多岐にわたるんですけども、一つは大人も、初めて子供を育てて最初戸惑うじゃないですか。ね。なんだかわからないし。で、僕の知ってるように、そんなに子供が生まれていきなり愛情がバッと湧くってことはちょっとないんですよね。ちょっと一瞬タイムラグが。本当にこう生まれたばかりの赤ん坊を見るとさ、これ誰？男親はね。女は産んじゃうから、生まれてすぐ愛情を感じ、男親って自分が産んでないから、一瞬これ誰この猿みたいな。でもこれがいつの間にかものすごく愛情が湧いてくる。それは、まあ、全くこう、自分が頼りされてるっていうか、そのだけで生きていけないこう世話をしていて、また無力ですよね。そういうものが全面的にこちらに依存して、で信頼して、で向こうがこちらを見て言葉を受け取って愛情を注いでいくと、子供からの愛情がシャワーのように溢れてこっちが返していくっていうのを見ていくと、例えば愛情はどういうものであるかとか、いろいろこう学ぶことが多いです。ですから、子育てはまあこれ大変なんですけども、プラスマイナスを考えるとプラスですね。
そうか、その本当に本とか社会からは学び得ないものが、
たくさんありますね。で、例えば僕は小説家なので、一番感じるのは言葉。今二人いるんで、言葉がどうやって覚えていくかっていうのを本当にこう、で僕小説家ですから家にいることが多いです、実際も、とも彼らが喋ったりするのを、まあ生まれた時からずっと聞いてる。だから人間が言葉を覚えるプロセスをずっと見てるんですよね。これ作家にとってこんなにありがたいレッスンは僕ない。ね、人が書いた言葉を読んだり聞いたりすることあるけど、自分が教えながら同時に全く白紙の人間が言葉を覚えていくプロセス、目の前で。これね、お金払ってもやるべきですよ、これ。と、気がつくのは、言葉ってここを、なんていうか、ストレートに覚えていくんじゃないんですよね。
そうですね。
ここをカクカクカクって、ある段階でパッとボキャブラが増える。全く理解して来なかったものはいきなり理解できる。で、それはもうまあ、すごくいろんなシーンでいろんなものを覚えていくんですけども、すごく複雑で、かつ一つ一つの、まあ、さっき言ったステージが違ってるんですよね。あ、こういう時にこういう言葉を、こういう時もこんなに的確に言うのかと。やっぱ一番驚くのは、子供って、ものすごくちっちゃい頃から世界のことはよくわかってるっていう感じ、します。うちの、こう、子供の話ってキリがないんでね、しますけどね。この前、うちの長男、5歳と、うちの奥さんですね、話をしててですね、長男が、ね、ママ、大人になったら何でも好きなことできるようになるのって言って、何でもね、好きなことできるようになるよって。じゃあ、ママは今好きなことしてるの？奥さん、絶句
した。絶句ですね。
で、これ、極めて鋭くシャープな。それもね、そう言うまでに、子供、ためらいが、数秒のためらいがあって、こういうことを聞いて失礼じゃないだろうか。完全理解してるんです。つまり、この問いかけの意味をね、100%、5歳で。でも、これは普通なんですよ。だから、2歳とか3歳は全くそういうことないですからね。だから人間はどうもある時期、突然世界の秘密が。
分かっちゃう。
分かっちゃう。そういう発言をするようになる。でね、僕で記憶してるんですけどね、僕やっぱり4つぐらいの時にね、この父親と母親が口喧嘩してるのを聞いて、ああ、このこんな子供っぽい人たちのいつまでもいると不幸になるなって思った覚えがある。
ご主人が？
そうそう、僕が。でね、それを言うとね、みんながそんなね、後付けだよとか言ったんですけどね、子供見てそうですよ。
じゃあ分かってる。
100% 分かったです。
あら、 怖いな。
言わないだけ。
うんうんうん。
あるいはね、ボキャブラリーが少ない
ん
です。
うんうん。
時々、だから、その、要するに不正確なんですよね、
うん、
言葉は。だから、単に大きくなって、ある概念と言葉が合うようになるだけで、
うん、
彼らが、まあ、ある時期ですね、わかりません。3歳から5歳のどっかで、
うん、
僕ね、だから4歳ちょい前ぐらいにね、世界の秘密がわかる。
ああ、もう本質的に理解しちゃうんですよ。
だから僕ね、ずっと観察してたんですよ。したらね、ある時期から、突然、はい、
うん、
あっちこっち見せたら、ふっとね、真正面か親見てます。それで、
うん、
もう、この上ない完璧なタイミングで完璧なこと、今言ってる。
そうか。まあ、それは必ずしも、いつもいつもね、その、ボキャブラリーと合致しないから。
そうそうそう。だからね、ある時ですよ。ずっと、ある瞬間に、
うん、
偶然じゃなくて、す、
う、
で、
ん、
にその能力があるんで。
う
ん、で
それが、ハマる時があるという。うん、
それはもう、要するにね、分かって。
うん、
ちょうど、そういうね、つまり、ある種の通説な認識を、持ってるんだけど、それを言う言葉がちょうどうまい具合に入ってたんで、
うん、
さっき言った、ママ、今本当に好きなことをしてるって。ひーって言って、僕も。
そうですか。
しばらく奥さん落ち込んでました。
そうですか。私も今一番下2歳ですから、ちょっと。
もうすぐですね。
再来年あたりにそれが、その瞬間が今キョロキョロしてるけど。
来ますよ。パパ。
その本質的な問いが。
うん、はい、仕事好きとかさ。なんか言いますよ。
来ますね。そうか。うん、
それが僕、やっぱり、
うん、
面白いっていうよりも、
うんうん、
そんなにも優れた認識を持ってる子がですよ、
うんうん、
そのまま発育しないである意味社会に入るようになって鈍っていくのはなぜか、
うんうん、
これ僕別のとこで書いたことあります。僕小学4年生ぐらいにちょっと小説を教えたっていうちょっと経験があって、めちゃくちゃセンスいいんですよね。とか中学になるとダメになる。これね、小学校の国語の先生もおっしゃってましたけどね、小学校4年ぐらいまではある意味その社会があんまり介入してないんで、
うん、
発想が自由、
うんうん。
そこまですごい勢いで。そこから、まあ、いわゆる受験勉強っていうか、社会に入っていくになるにつれて、想像力がどんどん、しぼんで、いくんです。
うんうん、
これはもう ほぼ 100% そうだっていう。なので、今のね、まあ、今4歳と5歳なんですけども、こんなにもシャープで、こんなにも豊かな感受性をどうやってすり減らさずに済むだろうっていうことを今、日々のテーマにしてる。
そうか、
でも。もうね、上の子と話すとか真剣勝負ですよ、もはや。
もう聞き漏らす前ですね。
とにかくね、
うん、
僕何でも分かってるっていう前提で。
うんうんうん、もう教えを請うということですね、
じゃあ
ね。
はい、もう話してます。僕ね、この言われてね、パパとか何言ってて。早く死なないでねって。よく分かってます。
そうですか。じゃあ、そのね、子供たちからの問いかけに対して答えるというのはちょっとおこがましいこと。
はい、おこがましいです。
ですね、
うん。子供たちからどうやって謙虚に学べばいいのかという。
なるほど。もうそこに尽きる。
もう育てさせていただいております。
Let's get knowledge with fun.
高橋さんはデビューが81年。
はい。
ということで、もう今年で29年、もう31年。
来年30年で。
違
う、来年還暦なんですよ。
ああ、そうか、ご自身が還暦。
そうそうそうそう。ちょうどね、だから30歳でデビューして、
うんうん、
30年目になる。
あ、じゃあ人生の半分。
半分、ああ、そう、人生の半分がそうですね。
ですね、作家として。
そういうことですね。
ああ、そうか。じゃあ、うん、その人生の半分使ってる作家という、うん、ものを振り返ってどうですか？
早かったですね。まあ僕は小説を書いてるんです。で、まあ10代から小説家になりたくて、まあ紆余曲折があって、デビューが30歳になって、もちろん好きなことやってきたと思うんですよね。だからよくまあ途中で、苦しかった時期もあったわけですけれども、まあ基本好きなようにやらせてもらって、それなりに読んでくださる方もいるんで、今でも自由にやらされてもらったんですけど、ちょうどまあ今年悪と戦うが、まあ29年目で出て、なんて言ったらいいんでしょうね、やっと自由になったって感じですね。
自由になったって、
まあ、
うん、
この中で宿題をっていうか、忘れ物を、デビュー作のさよならギャングたちっていうのがあってですね、それも大変大切な作品だったんですが、まあ思うようにちょっと書けない部分があって、具体的にはラストシーンをハッピーエンドにしたかったんですが、 当時の能力ではハッピーエンドにできずに、今回違った話ですけれども、もう少し創設にポジティブなメッセージをっていうかラストを与えたいというふうにして書いたんですよね。で、まあ一つ大きい宿題が終わったのと、僕は小説以外に評論もまあ書いていて、それはまあ小説が好きだっていうことが講じて書いているわけなんですけど、やっぱり一つ気になったのが文学とか小説がどうなるか。ご存知のようにね、この iPad がこの前出まして、電子書籍っていうのが急速に普及してきますよね。で、雑誌があまり売れなくなる。本も売れなくなる。30年前には全く想像もできなかった。この、純文学がダメとかいう話は昔からあったんですけど、うん、今度は要するに本そのものが読まれなくなるんじゃないかっていうような動きになりつつあると言われていますよね、うん。で、結構浮き足立ってる人も多いんですが、うん、僕はその評論をやりながら、ただ小説論を考えてなくて、本当にその本っていうものがね、意味があるのかとか、生き残れるのかとか、みんながインターネットをやるようになったら、いや、本なんかなくなるのとか、いろいろ意見バラバラなんですけども、それやっぱり10年ぐらい考えてきて、まあ今の暫定的な結論としてね、僕は状態はいいというふうに、電子書籍っていうのは増えてくると思います。活字の本は減るかもしれません。でも、例えばインターネットでいろんなこのコンテンツが、でみんな文字なんですよね。言葉、別にその、電子っていうか電子が飛んでるわけじゃないです。みんな言葉を読んでる。ですから、言葉の需要は僕は増えてるんじゃないかというふうに、逆に思って、うん、メールって書きますよね。
はい、
で、僕たちの時、変な、ラブレターで手紙で書いたんですよ。手で。
はい、そうですね。
今時メール。うん、でも、手紙、当時じゃあみんなが手紙を書いてたかって、手紙を書くのがめんどくさかったんですよね。
うん、
今メールになって、僕、人間が物を書く量って増えてると思うんですよね。書く絶対量は。で、読む絶対量も。
うんうんうん、
でね、言葉のが必要とされるっていうあり方は、普通なんかみんなだんだんね、文学とか言葉は必要としなくなるんじゃないかという心配だと思うんです。僕、逆だと思う。こういう時代こそ、言葉が必要とされる。
うんうんうん、
ますます。
うん、
で、言葉については文学が圧倒的に専門家ですよね。
はい。
つまり、いろんな分野の人が後からどんどん言葉の分野に入ってきてるわけです。でも悪いけど、文学は3000年ぐらい。
もう大先輩よと。
やってるし、
うん
で、どの時代でも変化が起こると、そういう変化に対応するのが得意なんです。だから、僕はね、これ僕全く、普通に悲観的な人と逆でして、これはいよいよ文学の時代が、もう任せてって。ただし、それが紙で印刷された小説っていう形に収まらないのは事実だったんです。
その、まあ、媒体は変わっていく
だろう。変わっていくでしょうね。うん、それは、インターネットのないなのか、うん、iPad に乗っかっている電子書籍なのか、ね、あるいはツイッターとか、
うん、
ミクシーとかブログなのかわからない、あるいはもっと新しい別のものかもしれないんですけれども、中身は言葉で、で言葉の繊細さが余計求められているはずだとっていうのが僕、うん、10年間、まあ、日本の小説を集中して読んできて結論。
じゃあかなりポジティブにそれ捉えてる。
いやーもうね、すごくいい、なので、うん、まあすごく具体的な例で言うと、僕この小説はツイッター上でまあ、宣伝って言ったら変なんですけど、話をずっとさせていただいて、
うんうんうん、
自分の小説のメイキングを、毎日1時間13日間もやるようなアホは多分世界初だったちょっと自負してるんですけ
ど、なるほどなるほど、
で、うん、もうこの小説が、まあ、まあおかげさまで売れてるんですけど、
はい、
やっぱその理由やっぱりね、ツイッターでやったのは大変大きかったと思うんです。
うーん、
で僕なんでやったんって言われたんですよね、
うん、
で僕はそれはツイッターっていうのは言葉の世界だから
自分のフィールドなわけですね、
そこ、うん、でそこっていうのは、うん、こんなに使いやすい場所ない、で小説も言葉を使ってるし、その言葉のでできたプロダクツを、ツイッターっていう言葉のフィールドに流すっていうのはものすごくある意味ロジカルなことで、僕は絶対いい反応があると、
うーん、
だから僕は今だから本が売れるっていう。
なるほど。
そういう。
そうですか。時は来たれるわけですね、逆にね。
だからね、俺がさっきも言ったですね、悪と戦うには戻るんですけど、この出版文化危機っていうのは悪と考えますとね。
なるほど、なるほど、そうですね。
悪って考えちゃうと、もう、これはいかんと。
それを切り捨てるわけにはいかない。
そうすると、例えばインターネットとか、みんな悪じゃないですか。
うんうん、
出版文化にとっては。それダメなんですよ。そんなこと言ってるから。ウィズ。
なるほど、なるほど。そうか、そこにもつながりますね。
うん、でつまり、敵だ、やっつけろっていうふうにして、味方になるかもしれないものを切っちゃう。さっきそれこそ、タリバンもいじめもね、出版文化も一緒だと思うんですよ。確かに一見タリバンは悪そのもの、電子書籍は出版文化の敵そのものに、ね、いじめや子供敵そのものに見えますけども、それってこちらがなんか働きかけることによって味方にならないかと、
うんうんうん、
でそれを考えるのが先でしょうと。
そうですね、
敵で、まあ、なんていうね、切ってしまえばもうおしまいですからね、
うん、そこで爆撃してもしょうがないですもんね。
それでやっつけると、
うんうん、
じゃあ要するに焦土が広がっていくだけです。うん、だからそれはもう、まあ、どうやって、まあ、我々の味方にしていくかと。僕のまあ尊敬している評論家で加藤の天陽さんっていう方、まあ、彼の名言でね、善は悪から作るしかないっていう。
お、善は悪から作るしかない、うん、
つまり周りが悪ばっかりだときに、そこから善を作ろうと思ったら、うん、その悪をね利用するしかない。親鸞のね、悪人正気っていう、ね、悪人こそ、往生できるんだって。あれも同じ発想ですよね。そもそもみんな悪いんだから、いい人を探してったら一人もいなくなっちゃうんですよね。とするとこの悪人が往生しなきゃしょうがないだろうって。だからね、いやだから親鸞もね、ウィズイービルですよ。だ僕の言っては全然新しいことじゃなくて、昔からある
面々と
伝わっているね、エコな資源再利用法ですか。
まあでもね、そういった先ほどおっしゃっていただいたツイッターなんかも駆使しながら、もういよいよ自分のフィールドがここにあるぞという感覚ですね。
じゃあ。という思いでやっていこうと。
そのツイッター、高橋さんのやつは、小説ラジオ。
はいはい。
とタイトル。ラジオっていうのは何なんですか？
そう。ね、ツイッターでラジオはないだろうって言われたんですけどね。ラジオって、うん、まあ、僕、1951年生まれですので、中学高校の時に思いっきり深夜放送、深夜ラジオ。僕、まあ大阪ですから、まあこっちオールナイトニッポンがありますけど、僕は、関西の方で、二角さんとかね、聞いて、11時から1時、1時から3時、ね、下手したら、走る外国まで。で、まあまあ、もう聞きっぱなしなんです。あれって、一種、まあ、無法地帯みたいになって、まあ、何でもあり。
うん、
で、DJ がずっとまあみんなのハガキを読んだりして音楽を流すっていう、基本向こうから流しっぱなしなんです、うんうん、でそれをずっと聞いてるんだけどこっちからも働きかけるっていうのは、まあ、ツイッターってだからこれラジオでやってたことじゃんっていう、基本それが DJ が全員が DJ になってやってるもんだっていうふうに考えると、
なるほど、なるほど、そうか。
これは、なんて言うんですかね、目で読むラジオ。テレビとは違いますよね。
そうですね。
テレビは一方通行だし、もうちょっとつまり広いことをやらなきゃいけないです。ラジオはすごく個人的なことでも、時間がディープだから。だから僕、この小説ラジオっていうか、正確に言うと、午前0時の小説ラジオっていうタイトルで。
午前0時の、
うん、
はい。
もう僕にとってはちょうど本当に深夜放送を聞いてた時間帯に、そういう感じでみんなに今読んでもらうっていうか、いいなというふうに思ってですね。ツイッターはラジオだ説です
ね。なるほど。でもそれはかなり僕は腑に落ちる部分がありますね。ぜひぜひそのちょっと観点から、はい、また活用していきたいと思います。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、はいはい、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
小学校4年から6年まで教わった、千歳船橋の船橋小学校で教わったですね、高林先生という。
高林先生、 高林先生はどんなことを教えてくださったんですか。
教えてくださったっていうよりか、風貌がね、デブで赤ら顔でね、はい、髪がほとんどなくてね、でもね、すっごいいい先生だったんです。で、僕、よく覚えてるのはね、今から考えると、大変、その、フェアネス、公正さ、公平さ、っていうことに、厳しい先生でしてね、別に宿題をやってこないとか、ふざけて、まあそういうのも起こるんですけどね、特に起こったのは、例えば、その、一人、身体に障害がある子とか、から、ちょっと知能が遅れてるような子がいる、そういう子をいじめたりすると激怒してました、ね。もともと真っ赤な顔してるんですけどね、多分お酒好きだったと思うんですよ。その先生、本当にね、真っ赤になって、なぜダメかっていうことをね、怖い先生でしたけどね、僕はとても、この先生は正しいことを言ってんだなというふうに思って、他の先生、まあ、中学になったりとかいろんなところで先生に会うんですけど、そのフェアネスっていうことを、なんか存在から感じさせる人ってあんま会ったことなくて、不正義とかね、公平じゃないことに対して怒る、それは僕の中やっぱりすごく鮮明に怖かったですよ。正義に基づくことをすると、細かいことはね、結構どうでもいいって。それはね、僕、まあ、小学校4年から6年まで教わったんですけど、すごいやっぱりいい先生だなと思いながら、結構信用してましたよね。
やっぱりじゃあ、それは本当に、それこそ子供心に本質的に理解できてたんですね、それ。
そう、その感覚みたいなのね。変な話、他の先生ってみんなね、サラリーマンっぽいなとか思ったんですよ。なんかこうして嫌でやってんだろうなと。
それも本質的に理解してたんですね。
そう。この先生だけね、なんかね、パッションが。しかも、体全体が、で表現してる。この指が太いところとかね、もう鼻に汗がいっぱいにじんじゃうところとかね、もうこれ多分太ってね、80キロあったと思うんですけどね。怒るときでっかい声でね、真っ赤なと怒るんですけど、でもね、変なときにね、こんなことで怒っちゃダメだときには怒ってなかったですよ。それ要するに弱いものをいじめるとかね、そういうようなときに激しく怒ってらっしゃいました。
でもそのなんか思想の源流みたいな、ちょっと今悪と戦うの大元のとこと通底してるなっていう感じが。
かもしれませんね。だからね、そういう意味では、まあ、影響を受けたかどうかわからないんですけどね、その、金銭に響きましたね。高林先生は。
確実にでもそれは、本当に一番多分、源流のとこに、一番深いとこにあるんでしょうね。
それで、そのね、僕覚えてた、その、一人、鈴木くんっていう、ほとんどやっぱり投稿しない知能が、手で遅れてることからね、もっちゃんっていうね、小児麻痺の子が。で、いつも鈴木くんやもっちゃんのところに、鈴木くんってもう1ヶ月に1日くらいしか来ないんですよね。で、行くと、先生すごく嬉しそうにしてね、鈴木くんのところに、よく来たなとか、また慣れてさ、今日はいっちゃんといろよとか。それで、もっちゃんを、でもね、そういう子もちゃんと仕事させるんですよね。で、もっちゃんってこの、小児麻痺で、右手がなんかほとんど不自由だったんで、いつも掃除を。足もかな。それで、と、本当にこの、ほうきを持つのが、で、ほうきを持ってるもっちゃんの後ろにピタッとくっついて、もっちゃんの掃除。っていう姿。必ずやってました。お前やれとか言われてね、そっち一緒に、偉いってやるって、ずーっとやってました。もう覚えて、他の子の名前忘れてるんで、鈴木くんともっちゃん覚えてる。高林先生がいつもね、かばうようにっていうかさ、彼らをケアするように、いつも、またこれがでかいね、さっき言った、デブの先生がさ、このもっちゃんなんか絶対ね、小学校5年生で30キロしかないですよ、こんな面白いことで、その後ろに、こうやってね、抱えて掃除してました。
なるほど、ちょっと汗がこうね、ピタッとついてました、ね。
そう、気持ち悪かったね、から、もっちゃんはあの先生に抱きつかれてって思いました、ね。
そうですか。ラジオ番学問のおすすめ、本日は作家の高橋源一郎さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ラジオ番学問のすすめ、スペシャルエディション、
ラジオ番学問のすすめスペシャルエディション、作家の高橋源一郎さんをお迎えしてお送りしました。いや には高橋源一郎さん、いろいろとやっぱりこう深いお話たくさんいただいて本当面白かったですね。悪と戦う、私も読まさせていただいて正直心はものすごく動いたんですが、どのように自分で動いたのかというのが私もちょっと説明しきれないですね、言葉としてね。だからそういった意味でも何度も繰り返して読みたくなる、作品でもありましたし、まあその都度多分感じるものは変容してくるんだろうなという予感もあります。ぜひ何度も何度も読み返してみたいと思います。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。また番組では高橋さんもやってらっしゃる、そうです、ツイッターも番組でスタートいたしましたよ。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。今後オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報などなど続々とつぶやいてまいりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問のすすめは漫画家のサイモンフミさんにお話をお伺いします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、ガマの健でした。